皆さんこんにちは。
こんにちは。
藤原です。暑い夏もどうやらピークを過ぎたようでございますが、お元気にお過ごしでございましょうか。いろんなとですね、今年も本当に起きることは多ございまして、しかしまあ歴史的なことでございますから、この先のことを考えると、いいことも悪いこともまあ今起きております。理事もいろいろ書いてございますが、まあ足元の話からしていきたいと思うんですね。まず昨日の夜なん、日本時間の夜なんですが、トランプ大統領がツイッターでおたけびをしました。世界のマーケットが仰天してひっくり返るという、まあ事件が起きたわけでございます。日本時間でやめますと大体夜9時過ぎ以降になりますね。アメリカ人の東海岸人たちが起き始めます。朝起きてですね、まあ洗顔するのか何か知りませんが、一つニュース見て、で、ツイッター、トランプ大統領は向こう時間の朝6時ぐらいからツイッター書き始めるんですね。この朝一番のトランプのツイッターがすごいんですよ。多分寝てる間いろんな思いが募ると思うんですね。ドホーって書くんですよ。それが大体日本我々見るのは夜10時、11時ぐらいですかね。おっそもそれぞれマーケットひっくり返っちゃうんですよ。昨日は何始まったかっていうとですね、まず中国がけしからんってわけですね。で、中国はそのアメリカがその第4弾の制裁始めましたんで、で、怒り狂ってるわけですよ。ふざけんなこの野郎って感じで怒り狂ってて、許さないぞって方ですね。で、結局ドル、その後、まあ、いろんなこと言ったんですよ。まずその、あれですね、麻薬、合成麻薬を中国からアメリカにたくさん輸出されてるんですね。習近平は止めると言ったのに、人も止まってるんじゃないかと。で、アマゾンとか、UPS といろんな宅配会社ありますね。ああいうとこも、フェデックスも含めて、アメリカの航空会社に一切、その中国から合成麻薬を輸入することを禁止すると。それからその、アメリカの企業に対しては、直ちに中国から脱出する、中国の代替策を見つけるように命令すると言ったんですね。例えば中国で生産している会社はよそで生産しなさい。中国から買っている会社は中国以外のところから買いなさい。中国に売っている会社は中国以外のところに売りなさい。直ちにそれしなさいって命令したんですね。もうみんな世界中ひっくり返っちゃったわけよ。なんかね、ちょっと言う他のことをしててパッと相場を見たらね、数字が違うわけね。あれ？何が起きたんだと。地震でも起きたのかと思ったのもトランプのね、おたけびなんですよ。で、結局ドルは600ポイント安で、円の方は1円50銭ぐらい、いきなりドンと円高行きましたよね。すごかったです。で、その後トランプは、中国からの関税をですね、10% の 30% に引き上げると。まあ、全面的なこの、まあ、言ってみれば中国との貿易戦争である。で、実はもう一つ昨日はですね、噂が流れまして、近々トランプは、ドル安介入を始めるっていうんですよ。まあ、とにかくめちゃくちゃっちゃめちゃくちゃなんですよ。ね、為替に大統領が直接介入するっていうのも、まあ今までの常識言っちゃデタラメなんですが、まあとにかくそういう話なんですよ。で、前々からホワイトハウス筋がですね、国家非常事態宣言とともにドル安をやるという案があるって話をしてましたんでね。いや、もう今日か明日かっていう感じになってて、だからまあ本当に近々トランプがドル安介入するんじゃないかって話も流れたんです。で、昨日の相場の動きを見ておりますとですね、じゃあドルは安くなったんですかというと、安くなりました。円に対しては非常に安くなりました。しかし、人民元はドルに比べると安くなってるんですね。人民元の安さはドルに対してはドル安なんですね。これは実は非常に危険なことでありまして、中国の話で出してありますけども、まあトランプとしてみれば中国からの輸入を減らしたいから、原高ドル安にしたいと思ってるんでしょうけども、実際に中国政府が今ですね、わざと原安に誘導しているようには私は見えないですね。むしろ反対です。中国いよいよダメだって言うんでですね、金がどんどん逃げ出しているように見えるんです。前から金逃げ出してるんだけど、どんどん金が逃げ出していて、ですから、まあ中国政府はいよいよ追い詰められちゃって、金融危機にも常に入ってますからね。だから中国はもう本当、トランプに締め上げられちゃってるわけですよね。で、これ、だからまあ本当に、いよいよ終わりなき状況で、だからこれ、米中がですね、貿易戦争で投資を止めるってことになると、これするだけで世界経済不景気なんですよ。 例えばですね、ちょっと電気を落としてもらえますかね。これは7月に発表されました日銀の、短観、経済観測でございますけどね、ちょっと数字が小さいんですが、この一番左側がですね、現在なんですよ。2019年6月、で19年、18年、17年とこになっておりまして、安倍内閣が退任したのはこの辺りですね。まあ、安倍内閣の金融緩和で一応短観で見ましても、まあ、大体こう上がってきたんですが、ピークが落ちて、でこれがその景気の良し悪しの分かれ目の線なんですけども、まあ、ちょっと下回ってきたんで、これ製造業、大企業です。それから非製造業の方はまだ高止まりしてるんですが、やっぱり先行き見通しがドーンと起こってるんですよ。まあ消費増税もありますね。消費増税もあれね、最悪のタイミングなんです。あの増税10月は最悪のタイミングで、なんとか緊急停止しようっていう話もあるらしいんですけども、財務省は悪いやつでですね、絶対止められないようにいろいろ歯止めかけたらしいんですね。今さら途中で消費増税止められないようにいろいろ歯止めかけちゃったらしくて、いやこれはなんか本当にえらいことになりかねませんね、これ増税するとね。だからまあそんなこともあって非製造業もぐんと押し込んでるんですよ。これもっといくね、これね、米中で経済戦争ね、思いっきりやったらね、それだけで世界経済は不景気ですよ、間違いなく。だからやはりこれはもう本当にその世界のルールが変わったと、すなわち保護主義の時代が来たと。米中っていうかね、新興国と先進国がチームを組んで世界経済をリードする時代はもう終わったと、これはもう宣言した方がいいですね。新興国がより豊かになるプロセスに先進国が協力をする、すなわち金融とか投資とか、先端技術その他でね、そうやって先進国にもメリットがある形で世界経済をこう底上げしていくっていう時代はもう終了したと見るべきですね。はい。で、だからそれがまず一つ。二つ目はですね、FRB のこともまたものすごく怒ってんですよ、トランプは。皆さん、私は本当に質問したいんだと。アメリカの本当の敵は FRB の議長なのか中国の国家主席なのかって話ですね。これはいい質問なんです。どっちだと思います？それ FRB だよな。だってあれの元をたどるです。イギリスのロシアルドでしょ、あれ。イギリスのロシアルド家がですね、あのイギリス中央銀行に乗っ取ってね、ここが世界から金を巻き上げて、世界経済を牛耳る、その枠組み作ったわけですよ。そのアメリカの、まあ、言ってみる責任者が FRB 議長でしょう。アメリカ人の富を吸い上げる国際金融市場に、それが、FRB ですから。獅子心中の鞭ですよ、トランプにしてれば。で、習近平は外国だからね、外国と対峙するのはよくある話じゃないですか。しかし、中の敵だ、一番悪いやつだよな。ということで、まあ、そんな風に言ってもいいんだと思うんですけども、FRB が敵であると。で、利下げしろって言うんですよ。もう、たびたび言ってますね、利下げをしろと。で、利下げをするといくつかメリットがありまして、まず一つは、資金調達コストが下がりますから、それは経済全般、金融にとっても大変良いことでありますが、もう一つは、アメリカの金利を下げると、ドルは安くなるんですよ。ドル安になりますから、トランプの求めるドル安政策に合ってるわけですね。で、実際に、じゃあ、このとこでアメリカの短期金利は、金利はどのように推移したかをちょっと見てみますとですね、アメリカの、まあ、金利の推移をちょっと見てみたいと思いますが、まずですね、アメリカの短期金利、1ヶ月満期の短期金利でございますが、格のごとき状況になっておりまして、これがですね、今年の1月です。今年上がりましてですね、3月ぐらいにピーク打ちました。2.5% 近くまで1ヶ月満期金利上がって、ずっと下がってきてるんです。で、今 2.1 なんですね。伝統的にアメリカの中央銀行の金融政策というのは、こういう市場金利を後追いするというやり方なんです。これが一番伝統的な金融政策で、市場金利が下がれば追随して政策金利も下げるというのが一番伝統的なやり方なんです。あまり先行しないんですね。そうしますとね、ピーク 2.5 で今 2.1 ですから、0.4 しか下がってないんですよ。0.4 しか下がってないってことは、やっぱりね、0.25 を下げるぐらいがちょうどいい水準なんですよ。伝統的な金融政策では。 0.5 下げちゃうと市場金利を先取りして下げた方になりますからね。まあトランプはね 1% 下げろって言ってるんですよ。1% 下げろって言って。だからこれをね、まあこれをですね、ここまで持ってくれてやるとな。これここまで下げようと言ってんだけど、まあ伝統的にあまりですね、FRB はそういう金融政策はしないんですよ。まあ日銀ならやっちゃうんでしょうけどね。はい、わかりました。そういうことはトランプ、あの、首相の言いなりでやっちゃうんですけど、FRB はさすがに大したもんでね、伝統的な姿はまだ守ってるんです。で、この秋に利下げするかしないかも、要するにこれまだね、利下げの水準までいってないんですよ。0.4 しか下がってないから、一旦これ 2.07 まで下がったでしょ。このままずっといけばですね、まあ、この次 0.25 下げてもいい状況なんだけど、またちょっと戻りましたよね、これね。またこれ 0.25 は。いや、この状況だと次 0.25 はなかなか下げられないですよね。ほら、トランプ怒り出しますよ。カンカンに怒り出しますよ。お前のおかげでですね、アメリカの景気になってると、ドル安らない、どういうことだと。まあ、とにかく、そういうふうにはなってきますね。だからまあ、非常にこう、緊迫した状況になりますよね。さすがにこう、なんて言いますかね、こうなってた時の一つのポイントは、そうなったらね、いよいよもう、大統領令を使って緊急事態宣言で、無理やりにでもドル安を持っていっちゃうと。トランプが一番求めてた金利のものよりも金利が発生して起こす、ドル安が金利下げたことによって発生して起きる、ドル安をやりたいわけですから、もうとにかく為替介入はこれ財務省を使ってやるわけですね。アメリカ財務省を使ってもう為替介入ドーンとやる可能性あるわけですよ。FRB 利下げしなければ、利下げしそうにないですね。まだ 0.25 は、ま、次の利下げまで行ってないもんね。そうすると、今度は、日本に直撃弾が来るんですよ。最近もですね、ちょっと昔のね、貿易交渉やった方々ともお話をしているんでありますが、私もいつも申し上げるんですが、アメリカの大統領がドル安だって言った時には、日本がいくら金融財政政策やってもそれを止めることは不可能だってことなんです。71年のニクソンショック、85年のプラザ合意、94年ですか、細川内閣の時に、クリントン政権と揉めてものすごい円高が来ましたね。360円が200円台、100円台、80円と来たんですね。全部大統領主導の円高ドル安なんですよ。もうこれはね、いくら日本で金融財政政策やっても止まらないんですよ。で、そうなってくると、それはやっぱり日本についてはですね、やっぱり2桁少なくとも、いきなりまず2桁の円高は確保した方がいいですよね。とにかく100円割れの円高はすぐにでも来ると覚悟した方がいいですよね、これはね。で、そのやっぱり背景にいろんなことが今起きておりまして、まず第一に貿易摩擦の話なんです。まあそれはね、茂木大臣なんかもね、うまくいってる、うまくいってるって言ってますが、ちょっとうまくいってないわけですよ。よく文章を見てわかりますけども、要するに全然その溝が埋まってないってことですよね。で、あの貿易交渉もいろんな話がありまして、日本側はですね、日本とアメリカの関係ってことを考えますと、もうこれは実は昔から密約があるわけですよ。2003年ぐらいのね、その当時の日本の不景気の後は密約があるわけですよ。日本からアメリカにどんどん車を輸出させてもらうと。で、アメリカに輸出させて、で、ドルを稼ぐと。で、そのドルで戦争協力するっていう密約があるわけですね、あれ。だからアメリカが日本の車を輸入させないってことになったら、日本はアメリカ軍に払う金が出てこないわけですよ。で、その戦闘機買う金も出てこないわけですよ。随分高い戦闘機日本がたくさん買うという話もですね、いや、その裏方で日本がですね、車で稼いでるからでしょ、あれ。で、その分、要するに、まあ、還元しろっつんで、まあ、飛行機買ってるわけだよね。買うことにしたわけですよね。しかし、じゃあ、その車を買わないってことになったら、その飛行機買う話もなしじゃないですか、それ。だからね、車の輸入、アメリカへの輸出を日本が止めるっていうことは、大きな枠組み変えることなんですよ。だからそれは事務方じゃそんな話になってませんよ。新聞読みは分かりますけども、農産物の関税ちょっと下げてね、アメリカもちっとはもう少しね、気張ってもらって、車の輸出制限はしないように、為替についても動かさないようにって話になってるわけですよ。しかしトランプの言ってることは全然違うんですよ。トランプはとにかく日本にたくさんまず農産物買えと言ってて、で、2週間ぐらい前でしたっけ、ワシントン発で、共同通信がなんかニュース流したんですね。共同だったか時事だったかちょっと覚えてませんが、ワシントンの話で、トランプ安倍会談で、安倍首相は巨額の農産物購入をトランプから要請されたって話が出てるんですよ。巨額の。 多分兆円単位でしょうね、巨額っていうんだから。何買うんでしょうね。そしたらね、小麦大豆だって言うんですよ。小麦大豆だって言うんですね。いや、小麦大豆そんなに買ってどうすんのかな。で、なんか日本側は小麦買いたくないとか言ったらしくて、でそれをトランプがですね、アメリカの小麦農家の前に言ったんですね。日本が買いたくないって言ってるよと、失礼であると。この農家怒ったらして、うちの小麦は何で悪いんだみたいになったらしくて、なんかそんなニュースはアメリカの方から出てましたけどね。だからそれは事務方の話と、事務方は全部密約の上でさ、取引の上でやってるわけよ。全然関係ないこと言ってるわけ。とトランプはね、前から言ってるように農産物日本は買わなきゃ車にも止めてやるって言ってるわけですよ。で、もたもたしてたら為替で調整しちゃうと言ってるわけですよ。だからもう全部セットで来てるわけですよ、それね。それから同時にですね、日米安保のこと言ってるじゃないですか。大阪に来た時ね、日米安保破棄だって話がブルームバーグ流れましたよね。あれその後たびたび引かれてもですね、いや、というかあれ不公平なんだら一点張りですよね。で、ここに来てですね、まあ、はっきりしてきたんだと思うんですけども、トランプが求める防衛費の5倍引き上げは不可能だってことなんですね。それは不可能なんですよ。で、だからもう、要するに、この話は、なしなんですよ。日米安保なしですよ。で、トランプは、こう、ヨーロッパ見てるとよくわかるんですが、ドイツはもう全然防衛費を増やさないと言ってる。むしろ減らす気なんですね。北欧もですね、どうしようかという状況で、フランスもイギリスもですね、もう金は出さない。そしたらトランプですね、米軍基地をね、ブルガリアとかね、ポーランドにね、引っ越すってわけですよ。それから、こんな金出さないならね、グリーンランド俺に売れって言うんですよね。デンマーク領でしょ。グリーンランド売れよっていうわけですね。そんなにお前協力しないならね。まあ、傑作でグリーンランドにトランプタワー建てるのかと思ったら、どうもそうじゃないってわけだな。その、NATO に金出さないから、じゃあグリーンランド売れよって、どうもそういうことらしいんですよ。まあ、それは確認はまだ取れないですけどね。でも、とにかくそんな感じで、金を出さないなら引っ越すっていう姿が鮮明なんですよ。いや、しかしね、西ヨーロッパの米軍基地をですよ、ブルガリアやポーランドに引っ越すってことは、旧敵方ですよね、それね。共産圏で。しかし、金出すんだからいいじゃねえか、ということで、もう、参っちゃってるわけよ、NATO の方は。それで、今度フランスでもうこの週末から G7 やりますよね。あ、終わりですよ、もうあれ。だって協議ができないっつうんだもん。合意ができないっつうんだもん。G7 も終了ですよ、もうあれで。G7 が話ができないっていう状況なのにみんな行くんだけどさ。すごいことになってて。いや、だから日本金出さないっちゃ、引っ越すに決まってんじゃない。そうするとね、まず第一に、この辺で一番行きそうなところが台湾だと思いません、皆さん。ほら、中国がもう、と揉めちゃってるからさ。いや、今日ちょっとアリスから聞いたんですけども、香港のデモ隊、台湾人が結構入ってんだって。台湾から動員かけてんだって、あれ。いや、台湾って言ったら、ほら、桜井よし子さんがそうでしょ、あれ。桜井よし子は台湾ロビーだよね、あれ。昔から台湾ってね、いろんなことやってましてですね、日本に武装させて、中国共産党と、ね、戦争させて、で、台湾守ろうっていうのは、台湾ロビーなんですね、昔から。あの親玉が麻生さんでしょ。で、だから桜井よし子は、比叡神社のところに家があって、あれなんか公安の連中がなんか勝ってやってんだって聞きましたよ、あれ。家当てがってやって。大事にしてんだって聞きましたけどね。だからあれなんかも台湾ロビーですよ。要するに、だからなんで戦争だとかわわ言ってかっていうと、日本を武装させて、人民解放軍と戦わせると思ってるんですよ。こうやって台湾守ろうって戦略だよな。でももう要するに日本金出さない。出ないってことになったら、それは台湾行くのが一番早い話だね、米軍はね。うん、ただそれはね、今の米軍の体制も変えることなんですよ。今ほら中国と戦争する体制になってないからね。だからそう簡単にいかないと思うんだけども、しかし台湾に F-16 を66機売却することを合意したんですね、トランプは。 F-16 を66機売ると台湾に、まあ、あのね、兵器の近代化もあるんでしょうけども、それは中国とはもっとこれ全面的に対峙するっていう意味にもなりますよね。だからまあ、いずれにしろですね、日本はもう金出さない。これ以上増やさないってことでありますから、5兆円、5倍にもなりま、5倍なんかできませんので、まあ、これも終わりですよね。そうするとこれ全部絡んでくるんじゃないですか。そうか、金を出さないかと。ならもう、アメリカは日本の車を入れないよと。円高で調整だよと。よろしいですね、と。 そしてトランプの求めているのは、日米の貿易収支をゼロにするってことですね。あれ昔から言ってるじゃないですか。日米の貿易収支をゼロに持っていきたい。一方的に日本が黒字でアメリカが赤字だと。昨日のツイッターで中国に対してね、トランプはカンカンに怒ってるんですよ。アメリカから巨額の金を盗んだ国って言ってるんですよ。アメリカの、それは盗んだって今ね、中国ほどあからさまにね、知的財産の泥棒する国もないんだと。どんどん知的財産泥棒してですね、中国からね、毎年毎年多額の金をね、奪ったって言ってますよ、トランプ。すごいね。だからまあ日本も、この次日本はそれやられるわな、それね。だからもうとにかく世界は変わったんですよ。今から30年以上前からね、80年代ぐらいからそうですわ。世界経済は、要するに協調によって運営されることになる。各国経済ではなくて、それは単なる貿易ではなくて、国際投資を通じた多国籍間のね、なんて言いますかね、直接投資ね。金融投資だけなら直接投資を含めた世界経済の運営ってことに関しては動いていくわけよ。すなわちお互いに工場をさ、出し合ってね、企業をお互いに作り合って、それで全世界で同時に世界経済を拡大していこうっていう方向性があったわけですが、まああれは終了ですわ。本当に終了だ、これは。ねえ、だからその双子の赤字ってよく言いましてね、アメリカはもう70年代からですね、次々ともう赤字体質になっていくんですね。財政も大赤字。貿易も大赤字。はじめそれは大変な問題だと、80年代いっぱいまでみんな言ってたんですが、もう90年代に入るとあまりそれ言わなくなる。なぜかというと、アメリカのその財政赤字の裏側で、アメリカは巨額の世界から借金をする。その借金をするっていうことが逆にアメリカの金融業を栄えさせてるわけですよ。巨額の金融取引生まれますから。反対に、じゃあもう一つは貿易赤字ですけども、アメリカが巨額の貿易赤字を抱えてるから、中国でも日本でも韓国でもアメリカ向けの輸出がどんどん伸びて、世界に恩恵があるということなんですよ。アメリカの双子の赤字は実は世界の成長要因だったんですね。だからあんまりみんな文句言わなかったわけ。でもそれはアメリカ一国経済ってことにとったら非常に悲惨なことで、すなわちアメリカはずっと、アメリカ国内は衰退を続けたわけですね。アメリカの製造業は衰退し、地方は衰退し、それからそのハイテク産業、金融だってどんどん拠点が世界に広がっていくわけですよ。必ずしもいつまでもアメリカにいない。金融の拠点も世界に広がっていった。で、気がついたらアメリカはボロボロになって立て直そうっていうのがトランプのアメリカ第一政策じゃないですか。そうするとですね、話はそこまで戻るんですよ。双子の赤字が世界のね、皮肉なことによる世界経済推進の要因になったっていうことは許容しないっていうことですね、トランプはね。許容しない。ということは、もう一国経済に戻るんで。そりゃ、貿易収支ゼロに戻しちゃうわけよ。大変ですよ、日本も中国も韓国もヨーロッパも。インドも大変ですよ、これゼロに戻しちゃう。じゃあそんなのゼロに戻してね、無理やりその輸入止めたらどうするの？アメリカは大変だろうってみんな思うんだけども、いや、トランプもみんなそれ大変だと思ってるわけよ。それ誰も否定しないわけ。でもここで道を変えなければ未来がないと思ってるわけ。それは同じことはイギリスにも言えるんですよ。イギリスはいよいよですね、10月末をもって、合意なき離脱はもうほぼ確定ですよね。いろいろやってんだけど、それはもう無理ですね、これ以上の合意を作ることは。と、10月31日をもって合意なき離脱だと大混乱ですな。でもね、アメリカの、イギリスで世論調査するとですね、いいっつわけ。今すぐ出るべきだ。何が何でも出るべきだって多いわけよ。しょうがないじゃないですか、そしたら。じゃあ、その後どうするのっつうと、いや、しばらく大変だけど、蘇るってみんな言ってるわけですよ。確かにそうだな、ソビエトも崩壊したけども、7、8年はロシア人はもう、ね、途端の地獄を苦しみを味わいましたが、99年ぐらいから原油の値段が上がり出して、まあちょっとロシアも今ちゃんと蘇ったじゃないですか。日本だって昭和20年にね、ボロ負けして、焼け野原となっちゃったんだけど、まあ10年もしたらだいぶ蘇ってたじゃないですか。確かにそうなんですよ。一時非常に大変なんだけども、まあ10年も経っちゃですね、また蘇るわけですな。だから何もしないっていうことがね、無責任なことで、この際ですね、まあ方向を変えようってのは、それはそういうもんなんですわ。だからこれはね、本気で日本を立ち向かうっていうよりもですね、新しい状況下の日本を立て直せなきゃいけないわけですね。で、しかしまあそんな気力なんか今の経営者になんか政治家によくわからないし、だからまずに、本当こう、相場が動いてから考えると話に多分なるんでしょうね。で、やはりその、 とにかく話は戻しますけれども、今回はトランプ円高です。最大の景気の要因はトランプ円高です。トランプの朝の一言、ツイッターのおたけびで全てが始まると本当にそうですよ。だからもうそれがね、円に矛先を向かって2桁になったら、それはこのさっき見た日銀の景気短観もですね、またさっと悪くなるでしょう。そこに消費増税が加わればもうね、こてんぱんの騒ぎですわ。で、だからもうちょっとそれは覚悟しておいて、まあその先どうするかまたお話しますけども、とりあえず今の足元はそういうこと。がもう一つね、昨日面白いことがあったんです。イギリスの中央銀行総裁が、いつまでもドルを貿易の決済通貨で使うべきではないっつったんです。すごい発言ですね。で、やっぱりもうアメリカ自身がですね、ドルの引き上げを解消やってるし、アメリカ大統領がドル安だ、ドル安だって言うとですね、ドルを決済通貨で使うことは極めて不安なことになるんです。決済通貨がですね、ね、その安くなったら決済通貨にならないでしょ。だってね、これいくらで買っていくらで売るっていう、その細かいマージンで皆さん貿易やってますよ。それがね、その間で通貨がボーンと暴落しちゃったらですね、損しちゃうじゃないですか、それ。だからその貿易に使う決済通貨は安定してないと困るんですね。流動性も豊富で、為替レートあまり動かないで、しといてもらわないと、貿易は安定してできないわけですね。貿易や投資ってやつは。ところがトランプがですね、もうどんどんドル安だ、ドル安だ言ったら、そんなもんね、貿易の決済通貨として極めて不穏当ですよ。じゃあね、ポンドに戻すんですから全然その気はないわけ。イギリスなんかもっと悲惨なことだよね。イギリスすればもう、安くて たまんないんだから。で、面白いこと言ったの。リブラなんかどうだみたいなこと言うんだね。仮想通貨どうだって言うんだよ。ところがリブラはリブラでね、あのフェイスブックのよ。あれなんかね、あれ作った人たちがもうやめようかって言ってんですね、あれ。ニュース出てましたよ。もうあんまりね、政府に怒られちゃってね。リブラはダメですよ、あれフェイスブックの。あれはブロックチェーンと全然違うんだから。あ、ビットコインと全然違うんだから。ビットコインはあの、中央銀行のない分散型通貨でしょ。リブラはね、事実上、フェイスブック中央銀行を作るっていうわけよ。悪い奴らだよ。自分でさ、中央銀行作ってさ、自分のところで適当に資産運用やってね、通貨リブラの価値維持するんだって。悪い奴だよな、本当に。こんなもんダメに決まってんじゃないさ。でもまあ、しかしね、その、今回のイギリス中央銀行の総裁の発言ってのはすごく重くてね、やっぱりね、英米が組んでやってたわけだし、今までの国際決済ってものは。ね、この200年間世界の決済システム英米が組んでたんだよ。そのイギリスの中央銀行総裁がドルやめとけって言ってんだよ。これは大変な発言でございますよ、皆さん。ありえない発言ですよ、ついこの辺までの常識なら。要するにもうイギリスもそれからアメリカもね、世界の海を守るだとか、世界の金融システムを維持するなんてことはもうできない状態になってるってことですよね。アングロサクソンの力で世界の運営することはもはやできないわけ。撤退するわけですよ。だからあとはそれぞれやってくれってことですよね。地域通貨を使って各国、自国通貨で貿易してもいいし、まあリブラに限らずなんかね、仮想通貨発行してそれやってもいいし、とにかく一極集中型の世界決済の運営、すなわち集中型運営はもう難しいっていう現実があるわけですよね。それから例えばイギリスがじゃあ今度 EU 離脱としますよね。企業も問題なんですよ。これもすごく大きな変化でね。イギリスの EU 離脱で一番困るのは企業ですよ。企業活動がものすごい悪影響を受けるわけですよ。投資だとか移動だとか販売仕入れの自由がなくなっちゃいますからね。そう、許認可取り直しでね、どえらいことになる。じゃあそれでもやれって誰が言ってんだって言うと、イギリスの庶民が言ってるわけですよ。かつてイギリスはですね、王様が全部権力握ってましたね。権力持ってて。全権王様握ってたわけですよ。で、17世紀になって、この王様の権力をですね、革命で商人が取り戻す、手に入れるんですよ。17世紀に1600年で革命起きるでしょ、イギリスで。あれで王様の持ってた権力の一部を商人が掌握するわけですよ。これが革命だよな。だから近代っていう時代は、商人が政治権力を握って、イギリス中心に世界にこう貿易を広げ、経済を広げていったと。商人の権益による世界経済の運営が、この近代以降ですよね。だから、あれも本当びっくりする話ですけども、つい20年ぐらい前までは、 イギリスの最高裁判所の民事、いわゆる民事部だな。民事部の最高裁の長官は、なんとイギリスの上院議員の、上院の議長がやってんだよね。貴族院のね。だから要するに商売の一番のその判断のドンが、貴族のドンなんだよね。しかも一大貴族多いでしょ。あのイギリスの上院なんてところはね。はっきりしていて、だからその、商人に権利、政治権力を渡して、で、成功したやつをイギリスの王様のもとに置いてんだね。王様が集めてイギリスにしてんだよね、あれね。で、そこでだから、政治もやらせて、それから商売の決着もつけさせてんだね、あれ。それがイギリスの仕組みだったんだよね。だからこの王様がいて、その下に商人がいて、イギリス運営してたんだ。で、だからその最初の王様から商人に権力を移ったら17世紀でしょ。で、今回21世紀。今、商人から一般の市民に権力が移ったんですよ。で、一体なんでこんなことになったのかっていうと、イギリスの今回その EU 離脱一番求めてるのが、イギリスで昔製造業が栄えてた地域の人たちなんだよね。17世紀、それこそ17世紀ぐらいですね。17、18世紀に産業革命が起きるでしょう。イギリスは世界の製造業の中心だったじゃないですか。19世紀ぐらいまでね。で、そこは今、どえらい衰退してるわけよ。その辺で生まれた人たちの没落しか経験してなくて、EU に入って、EU に入るときもあれ、ね、結構議論があったね。入っていいのか。結構入ってみたら、まあ、結局 EU にね、支配される形になる。まあ、ドイツに支配されるわけだな。EU の経済一番強いのはドイツだから。でもこんなの嫌だから出ようってわけでね。イギリスはイギリスらしくってわけで、まあ、出るわけだけども、ほら、市民から権力を取り戻したわけでしょ。ごめんなさい、商人から。商人は嫌に決まってるんですよ。でも商人が嫌だろうが、俺たちが権力を持ってるんだと。数はうちのが多いんだったわけで、庶民がイギリスを動かすわけよ。これ、もう一回革命ですよ、これ。本物の市民革命だよ。庶民革命だよ、今度は。無産階級による革命だよ。マルクスの言った通りだよ。ついに無産階級が権力を握るわけだ。ねえ。マルクス活躍したの、イギリスですよね。ついに無産階級がイギリスを動かす時代が来たわけでありますよ。実に感慨深い。そうしますとね、要するになんでこんなことになったのかって考えます。よくわかるでしょ？あまりにも庶民をいじめたからですよ。庶民を追い詰めたからこういうことになる。昔の王様もそうですよ。市民は追い詰めたからこういうことになる。庶民を追い詰めたその元は何ですか？市場原理主義じゃないですか。ね、その弱肉強食市場原理主義。これがね、追い詰めた元でしょ？で、今日のレジュメの括弧1ですよ。アメリカで今度逆革命が始まったんですよ。アメリカの財界のラウンドテーブルがね、今日のレジュメの1番ですよ。ラウンドテーブルが、その、株主第一主義の経営をやめるって宣言したんですよ。おー、いい話じゃない。いい話じゃない。もう分かってる人は分かってるわけよ。もう市場原理主義なんか終わりなんですよ、これ。終わりで、やり直すって宣言してるわけですよ。いや、だからものすごいダイナミックな話よ、もうこれ。もうほんとなんかさ、ものすごいダイナミックな話で。で、まぁ、ちょっとこの、株主第一主義の話はこれからまたしますけどね、そういう話が昨日起きましてね。だからそのイギリス中央銀行の総裁までもドルはダメだって言ったわけですな。まあそうなってくると、本当に今我々、で、同時にですね、G7 がもう機能しない。なまち、こういう状況の中で、世界各国のリーダーが話し合って協議することができないっていうことなんですよ。ね。これは大変なことですと。本物の戦国時代です。本物の戦国時代で、みんな出たとこ勝負だってことです。出たとこ勝負にいよいよなったということです。政治がそうなりますと、多国籍企業なんかね、たまったもんじゃないんです。まあね、ほんと大きいところほどこういうなったら大変です。ね、大きいところは今大変でしょ？貿易で大変なだけじゃなくて、例えば、だけじゃなくて、金融関係だったら不良債権あちこち抱えちゃうし、テクノロジー関係だったらもうほら、独禁法違反だとか言ってですね、こってんぱいにやられてんじゃないですか。お前らデータを持ちすぎてるとか言って。袋叩きになってるわけですよ。まあこんな感じで大きいところは、そりゃ大変だわ。反対に小さいところは、まだまだいろいろやりようがあるんです。これから面白いのは中小零細企業だよね。どの国だってさ、隙間がいよいよ出てくるから。 まあそんな話あるんだけども、とりあえず経済は今そういう形になった。もう一つはさっき言った、もう一回話に戻りますが、日本の安全保障の問題ですね。この間ですね、つい先日、あえらにですね、田岡さんが面白い論文書いたんですよ。ちょっとまた、これ読みました？これ。あえら、朝日新聞の。田岡さんってこれ、新聞記者出身の軍事評論家ですよね。この人がですね、在日米軍を詳細に分析すると、米軍は日本で守ってないことが分かったって言うんですよ。まあこれ前からみんな知ってる話なんだけども、まあ、はっきり書いたなってみんな思ってるわけ。在日米軍に日本を守る部隊ないんですよ。中東行ったりですね、朝鮮半島に展開したりフィリピン行ってる程度で、別に日本なんか全然守ってないんですよ。じゃあなんで日本にいるのって言うと、日本が金出してくれるからなんだよ。本土から行くより安上がりで、あとね、まあとにかく日本大事にするでしょ、アメリカ軍を。非常に気持ちよくいられるわけだ。ここにいるだけなんだよ。で、これ読むとどうも私はですね、自衛隊の本音じゃないかと思うんですよ。米軍は首都を日本を守ってないと、日本を守ってるのは自衛隊だと。何しにいるんだってことだよね。でも私それ以上の意味があるような予感がするんですよ。日本に米軍がいると、日本って本当に戦争に巻き込まれる危険が大きいよね。北朝鮮がね、ものすごいミサイルを持ってますよね。どんどん出してきましたよね。あれ、あの短距離ミサイル、元は多分ロシア製でしょ？あれ、北朝鮮は昔からロシアとかシリアとかずっとあれ、ね、仲いいですからね。北朝鮮、ロシア、シリア、すごく仲いいですから、それミサイル技術は大したもんですよね、昔から。で、あれ、短距離ミサイルはですね、この間撃ったやつは、佐世保とか岩国に届くんですよ。佐世保、岩国にね。ところがトランプ大統領ね、どうでもいいって言ったわけね。要するに短距離ミサイルはそれは自衛、別に気にしないって言ったでしょ。だからボルトン補佐官も、いや別にあれは米朝間の合意に反してないって言いましたよね。要するに、容認したわけでしょ、北朝鮮の短距離ミサイルを。日本列島に届く短距離ミサイルをトランプは容認しましたね。そうするとね、日本にいる在日米軍の連中どう思うと思う？お前ら死ねってことよ。死ねってことでしょ。例えば、中国とアメリカ、北朝鮮とアメリカで、いよいよ戦争だったら、仮に戦争だったらになったときに、お前のとこと戦争だったらワシントンで叫んだ、その次の瞬間何が起きるかっていうと、ワシントンにミサイルが落ちる前に、日本の在日防衛軍基地や CIA のところにどんどんミサイルが落ちるわけだ。それは OK だってことでしょ、これ。それどうぞって意味でしょ、それはっきり言って。これははっきりしたわけでしょ。一体いらんないじゃん、そんなもん。大統領が弾、ミサイル飛んでくると、よくいいっすよって言っちゃってんだからね。日本の佐世保でもさ、カテナでも三沢でいる連中にしたら、お、いいんかと。うちら蒸発してもいいんだと。いうことですよね。それがはっきりしちゃった瞬間でしょ、今回。なかなか北朝鮮も外交うまいと思いますよね。で、日本の自衛隊にしてみればね、そんなもんいればね、逆にね、日本なんか全然関係ないのに、いきなりミサイル飛んできちゃってさ、米軍基地だけ上手に蒸発するとは限らないからね。周りに人住んでんだからね。他も一緒に蒸発しちゃいますよね、それね。大変じゃないですか。これから日本戦争に協力しろとか言われてですね、第7艦隊の護衛を自衛隊やるんだと。第7艦隊必要なんだから自衛隊も護衛でついてこいと言われたら戦争に巻き込まれますよね。じゃあ日本で何やってんだ、日本ちょっと守ってねえじゃねえかという話になりますよね。帰れって意味じゃないの、これ。お引き取りようと言って。で、これもう一つ記事書いてるんですよね。この田岡氏ですね、この記事ともう一つ記事を書いてて、ほら、こんな話でしょ？これは去年だね。これは2016年だな。これと前からこの辞任ですから、日米同盟、米軍の撤退で防衛に穴は開かないと。これと前から言ってますよね。で、今回はもう一つ記事書いたんですよ。もう一つ記事書いて、トランプがいろいろ言ってくるけどもね、これ、5倍にしろって言ったわけですよ、日本にね。でもそんなこと言ったらですね、もう今すでに米軍の経費の7割以上負担してるんですよ。こんな負担してくれる日本しかないわけ。これ増やしたらね、いよいよね、給料とかね、経常費までね、米兵の給料まで出さなきゃならなくて、それやったら完全に傭兵になっちゃうわけだ。米兵じゃなくなっちゃいますね。どうしたらいいんだって、田岡さん緊急提言してて、いや、在日米軍がお減らしになったら結構ですよと。 提言しろと。残日病院減らした方がいいですよって提言しろと。こういう話なんだね、これね。なんかこれ自衛隊の本音なんじゃないのかな。なんか私は、私毎回いろんなところから聞いてる話と全部整合的なんですね、こういう話ね。そうするともういよいよこれ帰るってことで話がついたんじゃないのか。って帰るんでしょ、もういよいよ。ね、動き出してんだと思うんですよ。で、その一つが、やっぱりその冷戦体制の崩壊なんですよ。私これ最近よく驚くことなんだけども、日韓の話ね、その、例の半導体の話から始まってですね、だから何でしたっけ、日韓の軍事情報協定、破棄、あれ、私日本のテレビでほとんど見ないんだけど、よく聞かれるんだよね。ここまでやったら韓国の世界的信用って完全になくなりましたよねっていうね、何人かも聞くわけよ。初めて聞く話だね。世界の新聞テレビ見ていて、これで韓国の信用が地に落ちたなんて、どこにも書いてないですよ。なんか日本のテレビと新聞だけ、わけのわからないことあれ放送してんじゃないの？え？って思わず聞き直したんだね。え？誰がそんなこと言ってんのと。日本のテレビ新聞だけですよ。いや、世界は非常に冷静に見てますよ。いや、ムン大統領の評価高いんですよ。だってそうでしょう。何十年続いた朝鮮戦争を終わりにした張本人ですよ、あの人。安倍なんか何したって言うんです？何にもしてないじゃないのよ。いや、本当にね、なんか日本のテレビいよいよおかしくなっちゃって、安倍内閣もいよいよおかしいけども、テレビも一緒におかしくて、ええじゃないか運動始まっちゃったね。で、これはね、もう少しマクロで見るとこういうことなんですよ。日韓とか日本と朝鮮半島ってのは昔から争ってんですよね。日本書紀に神宮皇后の白木清和の話が出てくるの知ってます？ね、神宮皇后の白木清和の話が出てくるんだよ、日本書紀に。それから元寇もあったでしょ？秀吉の朝鮮出兵もあったでしょ？それから明治以降もいろんな事件あるでしょ？初級にしかあるでしょ？だからもうね、日本と朝鮮半島ってね、平和と戦争が交互に来てたら、ものすごい複雑な歴史であることは間違いないでしょ。しかし、冷戦崩壊後はね、冷戦になってから、ね、北と南、それからアメリカとソ連が対立するようになってから、その民族感情は封印されてきたんですよ、歴史問題も。すなわち、共に戦わなきゃいけないということで。しかし、冷戦が崩壊するということは、その上に乗ってた重しが取れるって意味なんですよ。上に乗ってた重しが取れますから、今まで内部にわだかまっていた、その民族感情、歴史の感情が一気に吹き出してくるってことなんですよ。これは、どこでもよく起きる現象なんです。ちょっと電気つけてもらいます？だから世界の目から見れば、ものすごく明らかなことで、要するに、いよいよ南北首脳会談が行われた。米朝首脳会談が行われ、そしてトランプ大統領が歩いて北朝鮮まで行って、キム・ジョンもそれをエスコートしていたと。もうこれは、朝鮮戦争終結以外で何者でもないでしょ。そうすると冷戦崩壊したわけですよ。冷戦崩壊すると、その下に隠れていた歴史感情、民族感情を吹き出して争いが始まるっていうのは、もう我々、ソ連崩壊した時に、たくさん見てきたことなんですよ。東ドイツは西ドイツと合併する。でもその時にものすごい複雑な感情が東ドイツに生まれますよね。それから、チェコスロバキアは、結局3つに割れちゃいましたよね。チェコとスロバキアとスロベニアに割れましたよね。それから、旧ユーゴスラビアは、バラバラに割れて、ものすごい内戦になっちゃいましたよね。それから、中央アジアからコーカサスにかけては、次々と共和国独立するんだけど、まだ戦争やってるとこありますよね。アルメニアとアゼルバイジャンとかね。要するに、冷戦崩壊すると、わだかまっていたものがボンと吹き上がってきて内戦始まる。それを止める唯一の力は、当事国のリーダーのリーダーシップだけなんです。リーダーシップがないと、吹き出してくるんです。やっぱりですね、今回は、そういう意味で言うと、世界は冷静に見てるんですよ。冷戦崩壊したから、まあ始まったんだよ、いよいよ。で、勝手にどうぞなんで。もうね、犬も食わない喧嘩なんです、はっきり言って。冷戦崩壊後のね、歴史とか民族意識の吹き出し争いなんてのはね、誰も仲裁できませんから。ユーゴスラビアの時もそうでした。誰も仲裁できない、そんな話はね。みんなほっとくわけですよ。だからエコノミストなんかほとんど報じてませんよ。 FT もほとんど報じてなくて、みんな気にしてるのは世界に及ぼす影響なんだよ。この二国家がどうしようがどうでもいいわけの話だね。日本食から始まる話とかね、秀吉の話とかね、女を持ち出してわわやったら世界はどうでもいいわけの話だね。ところがそこで揉めた時に、半導体の供給に支障が起きるとか、実はそこでね、実は日本がね、放射能を垂れ流しまでやってることがバレちゃったとか、日本の食品に放射能が入ってることがバレちゃったとか、いう話になると世界はね、困るわけです。怒るわけですよ。問題はそこなんで、みんなそこだけ見てるんですよ。誰も気にしませんよ、日韓がどうなろうがですね。それが冷戦崩壊後の本当の世界の現実じゃないですか。それからですね、これははっきり言ってですね、日本のリーダー全然分かってないんじゃないかと思うけども、安倍政権ってですね、昔からですね、その戦争犯罪なかったようなことを結構言いますよね。よく私的な立場でね、その南京虐殺はなかったとかですね、あるいは東京裁判けしからんとか、うん、ああいうことを平気で言ったりしますよね。あれは実はすごく重大なことなんです。世界はですね、一応外交関係とみんな結んでまして、外交の常識の上に世界の国際関係と成り立っています。で、この世界の国際関係の常識が理解した人たちが運営して、世界は運営してるんです。しかし、時々それ理解しない人たちが出てくるんです。変な軍事政権が生まれてきたり、変な軍人が出てきたり、それから、わけのわかんない政治家が出てくると、そういう外交の常識全然知らない人たちが出てきます。外交常識の中でも過去でみんなで合意したことを理解してない人とか、自分の国の本当の歴史を理解してない人が、自分の国は過去にどんな証文にサインしたのか、過去に自分たちの国が何を認めて何を認めなかったのかということを理解しない人たちがいきなり出てくるということはあまり珍しいことではないんです。ですから、トンチンカンなことを言う国の代表が出てきたときに、世界はそれでいきなりたまげたり戦争したりということはあまり普通はやりません。で、どうするかというと、あいつはバカだ。ほっとくんですね。相手にしないって戦略なんです。相手にすると大変なんですね。気狂ったようなこと言われちゃったんですね。気狂ったこと言われちゃってですね、昔の話申し返しちゃってね、俺だけが正しいんだよみたいな言い出しちゃってね、それいちいち反応してるとですね、みんなえらい迷惑なんですよ。だからそういうのはですね、軽視して近づかずで、まあ実利を取るわけよ。まあそれややかしいな言ってもさ、まあ金だけくれるんだな、金ちょうだいよとかさ、物買ってくれるんだな、買ってちょうだい。そういうふうに上手に普通外交ってやってるんですね。しかし日本の場合はね、結構こういうことなんですね。太平洋戦争、第二次大戦が終わった後、極東軍事裁判で開かれましたね。あれは昭和3年の張作霖爆死事件から昭和20年までが審理の対象だったんですね。この間に例えば南京事件は中国でまず裁かれるんです。戦犯裁判が中国で戦犯裁判が行われて、市ヶ谷の極東軍事裁判所でも裁判が行われて審理が行われて、きっちりと事実認定がされてるんです。もうこの事実認定についてクレームは当然ついてます。あれはおかしかったとかね、証拠調べが不十分だとか議論は出てるんですが、しかし裁判所としては判決がちゃんと出てるんです。事実関係が確定して、これこれこれ具体的にこういう南京虐殺があったというですね、そういうリストが全部出てます。で、それに基づいて、あといくつかいろんな事件全部ありますかね、昭和3年から20年前だから。いくつもの訴因があって、それに基づいて各被告が、この被告はこの訴因とこの訴因とこの訴因に該当する。で、そういうことで判決が全部出たんですね。で、死刑とか禁錮とかなりましたね。で、これが一連の裁判が行われたのは極東軍事裁判で、昭和26年に日本はサンフランシスコ講和条約を結びますね。サンフランシスコ講和条約の第11条に、日本はこの戦犯裁判の結果を受諾するってはっきり書いてあるんです。戦犯裁判の結果を受諾すると、サンフランシスコ講和条約第11条にはっきり書いてあって、それに、日本政府はサインしてるんです。したがって東京裁判の結果とか南京虐殺がないと政府が言うってことは、講和を破棄するって意味です。講和を破棄するということは、もう一回英米ソ中と戦争を続けるって意味です。そうでしょ。で、じゃあやりましょうってみんな言わないのはバカだ。これだからよ。相手にされてないわけよ。そういうことを言う人は絶対世界相手にしませんよ。だって話の前提が合わないんだもん。そういうことを言う人は。だから金だけくれるからさ、余計なこと言わないで金だけもらいに来るわけよ、みんなね。だからみんな安倍氏受け入れるわけでしょ。金だけくれるからさ。 でもでそういうのは絶対世界受け入れないんです。だって世界約束事の上で全部成り立ってんだから。だからそれ気づかずにですね、金受け取ってくれ、金ね受け取りに来てくれりゃね、俺の外交がうまくいったみたいなこと言ってんでしょ。とんでもない話ですよ。いよいよこれが後始末を迫れる時が来ましたね。いや、日米、韓国の日米のその軍事、その条約、軍事協定の破棄は北朝鮮が要求してたじゃないですか。北朝鮮あり、破棄しろって要求してたじゃないですか。で、韓国ちゃんと破棄したじゃないですか。はっきりしてますよ。だから要するに日本はもう、冷戦崩壊の中でその次の枠組み作りに乗ってこないね。日本外しですよ。で、米国も、まあ、金もらってるからね。世界で一番金払ってる国だからさ、お前けしからんって言えないわけよ。でももう帰る準備していて、とりあえずなんか経営者近づけてスッとこう、帰るつもりなんでしょ？だからこの話は日本外しですよ。韓国は見て冷静じゃないですか、はっきり言って。今見てると朝鮮半島で冷静なのは、キム・ジョンウンと、ムンとトランプですね。この3人冷静ですよね。で、なんか慌てふためいてるのが、ポンペオと、それから安倍と、それから習近平じゃないですか。ここがなんか右往左往してるじゃないですか、見てると。誰が主導権握ってるかよくわかりますよね。だからもう、とにかく日本はですね、そういう、サンフランシスコ講和条約を破棄をするようなね、いうような人たちはもう 150% 排除しないと。政府の真ん中では支持者のところまで排除しないと、まあ、日本は一切信用されません。絶対もそれはもう絶対の条件です。だからやっぱりね、なったと思う、壮大なる公職追放をするときがもう迫ってきたと思います。それから放射能のことですね。食品の放射能は上から降る放射能より危ないんですよ。知ってますか？内部被曝っていうのが外部被曝より危ないんですよ。食品に入ってる放射能ほど危ないものはないんですよ。この間もですね、またアメリカの海兵隊が一人亡くなりましたよ。アメリカの空母ね、ロナルド・レーガン乗って友達作戦で太平洋に来てて、放射能をものに浴びたちゃったんでしょ。今回福島の事故で一番その放射線障害が出たのはアメリカ軍だったんですね。空母の乗組員なんですよ。で、この間また一人亡くなったんですよ。骨髄性、骨髄白血病って書いてあったな。そんな病気ですわね。また一人亡くなったんですよ。で、確かに上から放射能降っただけじゃなくて、空母っていうのはですね、水をね、海水を汲んでね、浄化して使ってんだって。海水を汲んで浄化して使うんだってね、あれ。空母、ああいう船ってもな。これで結局内部被曝しちゃったらしいんですよ。どうもなりませんわ。小泉純一郎が何年か前言ってね、あまりに悲惨なことだって泣いちゃったって話ありますよね。いや、ほんとそうなのよ。で、だから食品に放射能を混ざってるっていうのは極めて危険なことなんですよ、あれ。日本はね、基準を上げちゃったからね、安全だって言ってるだけの話だよ。昔の基準に戻してごらんなさいな。危なくて食えないんですよ、あれ。まあ、だからそういう話をね、今まで皆さん遠慮してたんだろうけども、これから出てくるんじゃないの？放射能五輪だって話になってるしさ。いや、だから韓国敵に回しちゃって、大変ですぞ。向こうはこれから南北和解でトランプ出てきてやろうっていうのにですね。で、日本のテレビなんか見ればすごいことでね。まあ、だからこうやってもう一回なんか日本も整理するとき来ましたですよ、うん。で、だから少し日本人も大人にならないとね、これから先はね、いけないと思いますよ。それから国防のことも私は一つ申し上げたいんだけどね、自衛隊っていうのはね、今最大の国防はね、金融なんですぞ。金融国防軍がね、全くない。本当にですね、泥棒入り放題。ね。泥棒もね、外から来る泥棒ならいいんだよ。こっちから持ち出しちゃうんだから。え？官報？農中？商社？もうみんなですね、日本人がね、せこせこ日本の富をアメリカ持ってっちゃって手数料もらって喜んでんだよ。皆さんのところにも銀行とかなんか投資売りに来ない？ドルは買いませんか？オーストラリアドル買いませんか？あんたどうすんのと。いや、手数料もらって飯食ってんだと。皆さんの財産を外国に持ち出してですね、手数料もらって食ってる。これ昔のは銃殺ですぞ、これ。軍隊がおったら。銃殺だぞ、こんなもの。未だかつて一回だってこんなですね、金融、国防軍を作ろうって話は見たこともない。 それでもね、ビッグバンの前まではね、とりあえず大蔵省が財政と金融を見ていて、日本にも証券取引法と法律があってね、規制があって、これ守ってたんですよ。ね、そう簡単に海外に投資できないなってたでしょ。ところが投資できるようになったのは、ビッグバンの頃の竹中改革のあの頃でしょ。竹中改革のもうちょっと前だな。90年代後半の金融危機の頃ですよ。あの時アメリカに乗っ取られちゃったわけよ。でもそれは日米安保は根拠だったんですよ。日米安保にあぐらかいててね、日本がアメリカは日本を助けてやるというふうに やってきちゃって、安保の協力もね、日米同盟にしたらどうですか。日本もね、世界で日本に国旗ちょっと上げてくださいよと。それからアメリカはね、景気対策を知ってますから、当時のね、あの加藤浩一だとか、あの梶山清六だとか、野中広文だとか、全然わかんない連中だから、あれアメリカに優しく囁くわけだ。ね、デフレでお困りでしょうと。景気対策を教えてあげますよと。ビッグバンってのがあるんですと。ね、銀行規制緩和すればますます儲かりますよ。あんなもん、外貫財じゃないね。本当にさ、アメリカは日米安保を利用してね、後ろから囁くわけだよ。アメリカは同盟国だと思ってるから。違うんだよ。同盟国なのはソ連が崩壊するまでだよ。ソ連崩壊した後は、アメリカは日本と経済戦争するわけだ。そのことアメリカ宣言してたでしょ。パパブッシュ大統領の時にこれから日本と経済戦争だってもう宣言してたし、クリントンなんかもろそれやってたじゃないですか。そのクリントンともろ戦ったのは細川内閣だったじゃないですか。とんでもない厳しい貿易交渉あったのがあの時でしょ。もうはっきりアメリカは日本と経済戦争やるって言って、日米安保が経済戦争の一番いい道具で、日米安保使って日本から富吸い上げたわけでしょ。ルール全部改正しちゃって、金融システムについては日本の大蔵省は金融と財政両にらみでやってた。分解して金融から日本政府を切り離すわけよ。金融監督庁なんてものはね、最初今の金融庁の金融監督庁でしょ、ただの業者取締局なんだよ。金融業者取締局で、金融システムの運営だとか市場メカニズムの管理は全部アメリカに渡しちゃったわけだ。 で日本人にはね、ビッグバンだからドル買えと。ドル買えってお前、敵方に金を送れって言うんでしょ。向こうは経済戦争だってはっきり言ってたわけですから。こんなやつ出すとね、金取れた国って多分日本だけだよ。通話もして、中国だってそんな間抜けじゃないよ。はっきり中国はそんな間抜けじゃないからね。そら、あの、自分で金持っとけちゃいるけど、後ろから追っかけて取り返しちゃうでしょ、あれ。結構だから、アメリカに金逃がしてさ、共産党に追っかけられて金取り返されたやつ結構いますよね、あれね。日本だけだよ、こんなすっとんきょうなのは。だから私、あれも本当に不思議なんだよな。すぐまあ、救助だとか自衛隊だとかね、カンカン式とかみたいな、あんな制服だとかね、F35 見てすごいだっていう連中がね、あんた自分の金なんで投資なんかでね、ドル買うのよと。トランプはドル安だって言ってんだと。どうして買うのよって言うと全然わかんないんだね。本当ね、病気なんだよ。本当にダメだね。だからもう本当ね、ちょっと一回ね、根本的に勉強し直しでございますと、我が国は。まあそんなこともありまして、朝鮮半島のことはですね、実はこれも期限がありまして年内なんですよ。北も相当大変なんですわ。アメリカも大変で、しかし年内にアメリカも非核化に向けた動きを始めないと、北はもうこれで打ち切るって言ってんですよ。トランプもさすがにそれはできないから、年内必ず動いてきますよ。日米安保終わりにするとか、アメリカ軍を引くとか。ね、今回だから日韓の軍事協定破棄は北のリクエストでしょ。あれちゃんと韓国はその通りやったわけですよ。要するにこれで一歩前に進んだわけですね。で、トランプは日米安保破棄をちゃんと安倍に言ったわけですよ。安倍も受けたまわったわけでしょ。一応話は進んできてるんですよね。だからまあ新しい環境の中で次日本どうするか、これから考えて行動しなきゃいけないという、まあこういうことになってるんですね。さあそれで、その、今日のレジュメなんですけども、ちょっと下から順番に行きます。結局そういう中で産業強行から金融強行へという話をまずしたいと思うんですが、今ですね、本当にあの製造業が非常に不景気が世界中すごいです。直近の話でございます。今日の多分、昨日今日の日経新聞載ってると思いますが、中京地区、愛知ですね。特に愛知だな。愛知の製造業がやっぱり不振らしいんですよ。信用保証協会のなんかリサーチが載ってましたね。いや、愛知県で信用保証協会が不景気だって言い出したってことは、それはやっぱり車関係含めて、それは日本の製造業は不景気だわね。で、やっぱりその、まあ、トランプによる 保護主義が一番聞いてるのが、この自動車、半導体、スマホですよね。で、関連するところが影響出てきていて、やっぱり世界の製造業が、底の見えない不景気に今突入しちゃってますよね。底の見えない不景気に。なおかつ、国際分業体制崩壊という時代に迎えて、どこまで落ちるかわからないんですよね。車なんかも完全にそうですよね。で、まさに産業恐慌になってきていて、大量のリストラ始まってますね。で、これが、いよいよこの辺から、金融恐慌にですね、多分入ってくるんですよ。やっぱり、ね、例えばドイツ銀行を見てみますとですね、ドイツ銀行の株価をちょっと見てみますですよ。これですね。ちょっと待って、電気消してもらえます？いないかな？ドイツ銀行の株価またね、これドル建てなんですけどね、7ドル割ってきましたね。7ドル割ってきまして、やっぱりね、こうずっと見て分かりますとおりね、これちょっと1ヶ月ぐらい見てみますけども、この1ヶ月こんな動きなんですよ。こういう感じだから、ドイツ銀行厳しいね。それからね、この先のことですけどもね、とにかく世界中で金利が下がってるんですよ。もうね、不景気の前兆この上もなしってことなんですよ。これですね、世界主要国の10年満期国債の水準なんですね。10年満期国債の水準で、で、ここ、イヤリーって書いてあって、1年前に比べて金利がどの程度下がってますか、上がってますかって数字なんですね。下がってると全部赤なんですよ。先進国、それからいくつかの主要新興国、みんなこれ赤でしょ？とにかく1年前から見るとみんな長期金利下がってんだよ。ものすごい不景気がぐんぐん来てんですよ。止まらないわけ、この不景気が。で、こうなってくると最後は金融が破綻しちゃうんだよね。で、ここで私はポイントだと思うんですが、この後何が起きるかなんだよね。ここで通貨が強くなっていく国は、ハイパーデフレだと思うんですよ。で、通貨が弱くなっていく国は、ハイパーインフレだと思うんですよ。ものすごく大きな、分かれ道に今来てるんじゃないかと思うんですね。で、例えばその、アメリカドルインデックス見てくるとですね、これ米ドルインデックスなんですけども、これ、下に行くとですね、ドル安で上に行くとドル高なんですね。トランプこれが気に入らないんですよ。加重兵器のアメリカドルがどんどん値上がりしてるでしょ。これ気に入らないわけ。許さんっつってるわけ、これ。ドル安にしろと言ってるわけ。ドンと。ということは、ドルは、アメリカはハイパーインフレに向かっていきますよね。今とにかく資金がアメリカに還流するからドル高なんでしょうけども、それ気に入らないと。言ったらそれはアメリカ不景気と物価高になってきますよね。それから人民元はますます弱くなってますよね。人民元ますます弱くなっていて、やっぱり中国もこの先はハイパーインフレなんだと思うんですよ。要するに極限を考えなきゃいけませんね、こういう時はね。最後どこまで行くかって考えると、それはやっぱり中国なんかの場合はハイパーインフレしかないでしょう。こうなってくるとですね、これ円ドルで、ドルとの関係ですけどもね、これ人民元ね、これ上に行けば行くほどですね、人民元は減安なんですね。これ見るとね、もう一気に 7元超えて減安進んでますよね。やっぱり中国は難しいですよ。ここで通貨が弱くなる国はハイパーインフレですよ。で、通貨本格に強くなったのは日本とスイスフランですね。変わんないですね。日本円とスイスフランが今強くなっていく国だから、日本とスイスはハイパーデフレで、あと中国やアメリカはハイパーインフレで、おそらく、イギリスもハイパーインフレですよね。そっちに向かっていくんだと思うんですよ。同じ不景気でもですね、物価が上がりながら不景気になっていく国と、物価が下がりながら不景気になっていく国があるんですね。通貨が弱くなっている国は物価が上がりながら不景気に。通貨が強くなっている国は、物価が下がりながら、不景気になってくるわけですよ。どっちがしんどいかっていうと、それは絶対ハイパーインフレの方がしんどいですわ。ハイパーインフレになりますとですね、その、レベルによるんですが、あんまりすごいと、その国を支える知識階級だとか、医者とか、エンジニアみたいな人がみんな国を捨てて逃げ出しちゃいます。もう脱出できない人たちだけ、烏合の衆の集まりになって、 言っちゃ悪いけど、ジンバブエみたいに収拾のつかない国家崩壊、ベネズエラみたいな収拾のつかない国家崩壊になってしまうんです。あんまりすぐひどいとですね。一方ハイパーデフレはどうなるかっていうと、現金持ってる人にとってはあんまり問題ありません。すなわち現金がありますから、そのむしろ物価下がるんで現金で暮らすことはできますから、現金さえ持ってればそんなに苦労はありません。ただ仕事がなくなってくるんです。仕事がなくなってきますから、給料が払えなくなる、給料もらえなくなるんです。したがってそこは江戸時代のお助け前じゃないけども、やっぱりそれはその飢え死にしちゃう人も出てきますから。だって今日本人だって貯金のない人が 25、6% いるんでしょ。要するに仕事がなくなってきちゃうから、貯金が底ついちゃってローンが払えないとか、今日の飯にもことかくですよ、出てきちゃうんですよ。ハイパーインフレの場合も同じことが起きるんだけど、ハイパーインフレの場合はもう立ち止まってることはできないから、どこにも金がないから自分で逃げ出すしかないんですわ。しかしデフレの場合は金はありますからね。現金の価値はむしろ上がってるから、お金上手に分配すれば飢え死には防げるわけよ。それとやっぱ山本太郎の出番だよMMT とかこんな話じゃなくて、要するに弱者をどんどん支えると。その政治は右から左目あるでしょ。右から左目あって、その真ん中ありますよね。真ん中から左のいよいよ出番ですわ。真ん中から左がね、今度のハイパーデフレの中で一人の餓死者も出さずに、絶望を出さずにいかに救えるかですよ。これがね、いよいよ勝負どこですよ。日本の左翼のいよいよ勝負どこよ。真ん中左ね、山本太郎とか、あと立憲民主とかいろいろいますでしょ。いろんな議論あるでしょうけども、まあ、とにかく真ん中から左がね、全部助けに行かなきゃダメなんですよ、これね。で、そういうふうにしながら、やれば、一応なんとかなるんだけども、問題は経済界です。経済界でデフレで非常に大変なのが銀行です。もう今ですら銀行は大騒ぎですよね。今ですら、もう、マイナス金利もまたひどくなっちゃって、収益全然上がらないってところにね、変な余計なそのアメリカ投資やってみたり、それから変なベンチャー投資、変な不動産投資やっちゃって、それはもう焦げ付き始めてるわけですよ。銀行はおだぶつだな。で、あれを整理統合しなきゃいけないって話は前からあるわけよ。20年前からですよ。地域金融機関の整理統合とか、保険会社の整理統合の必要性は20年前から言われてるわけよ。遅々として進んでないわけ。で、結局最後になって日銀の超金融緩和でね、運用先なくなっちゃって、かえってリスクを取ったらそれが全部裏面出ちゃって、身体極まってるわけですわ。でも日本政府がね、税金で救ってくれるかって言うと救ってくれそうにないよね。やっぱりそれは持ってる財産全部投げ売りして、損を埋めるしかないですよね。やっぱり日本の銀行は国債持ってるんだよ。あれ投げ売りしてれば最後の利益出るんですよ。私は必ず出てくると思いますよ。デフレの重圧に耐えかねて飛んじまうのが銀行だと思うんですよ。本当に。日銀ものですね、記者会見読むとですね、多少は気にしてますよね。すなわち金融緩和の挙句に、その金融システムの安定が損なわれたら困るなみたいなことはちらっと言ってますよ。でもまあ、そうなるんじゃないか。で、銀行が飛び始めると金利は暴騰しますよね。金利跳ね上がっちゃうんです、今度は。危ないんですよ。銀行をね、いよいよ追い詰めてね、銀行が持ってる財産全部投げ入れするとね、不動産は暴落、株は暴落、それからその、国債は暴落、みんな投げ売りになっちゃいますから。特に国債投げ売り食らっちゃうとですね、それはもう政府は国債発行できませんわね。前から申し上げたように国債発行できなくなりますよ。消費増税なんか下手にやってデフレ厳しくしたので、むしろその危険を高めますよね。本当にね、デフレをね、激しくさせたらね、最後その危険がもっと高まるわけだ。国債発行できなくなったらだよ、日本政府は、まあ大体今の予算の3分の1ぐらいで運営するしかないわ。政府の仕事3分の1にしてね。当然そうなったら国民寛解に怒り出して自民党なんかあっという間に選挙で負けしまいますよ。いくらね、韓国嫌いでね、旗振ったってね、さすがに昭和ついてこない、そこまで来るとね。で、それはもう大混乱で全部を、要するに、みこしがひっくり返っちゃう。今のみこしが。だそれはね、もう財政どころじゃないですよ。大変なことになるわけで、それがデフレの極限で起きるわけですよ。昭和5年がそうでしょ。昭和5、6年が日本はそうでしょ。それからアメリカは29年から始まって32年、33年がそうでしょ。 デフレの極限ってあるんですよ。反対にワイマール帝国の最後はハイパーインフレだからね。それぞれ大変なんだけどね、デフレの極限で潰れた例ってまさにアメリカ日本 の、 あの昭和恐慌がそうなんですよ。あの時日本は軍部が出てきちゃったんだ、ドーンと。アメリカの場合はあの時にニューディールが出てきて、むしろ新しいアメリカが生まれたんだね。今日本もう軍部なんても出てきようがありませんから、今度は日本から新しい、日本こそニューディールしなきゃいけないんだね、デフレの極限から。で、アメリカも29年恐慌の時で、32年、33年恐慌でね、デフレの極限で金融システムぶっ潰れて、全国、全米銀行一斉休業に追い込まれて、そこからアメリカの金融システムの大改革が始まるんですよ。日本の場合はね、昭和5年がまさにそうでしょ。あの後軍部が台頭するんですがね、一大公共事業による、いわゆる今でいうケインズ政策だな。ケインズ政策による経済の運営っていう方に動いていくんだよね、あれ。でももう財政っていう切り札は切れないんだから、もう財政は今度使えないわけだ。だってやっぱアメリカ型でですね、システムを全部入れ替えるっていう形で日本はやらないと難しくて、だから今度真ん中から右の連中はよっぽど賢くないと。よっぽど賢くないと、これからね、少なくともね、21世紀いっぱいぐらいまでは、運営できるようなシステムに乗り換えなきゃいけないから、あらゆる分野で、ブロックチェーンも何も動員しながら、まあ、大変なことなんですよ。ええ、それがだから金融庫の極限では待ってるっていうことですね。で、はっきり言ってこれだけ巨大な金融恐慌をまだ市場は経験したことありませんね。ドイツ銀行潰れるようなね、あんなことはまだやったことがないんで、どうなりますか。ですから恐慌の先を見据えた仕事と生活していかなきゃいけないんで、それはやっぱり私ずる申し上げてますよね、世の中の変化をね。ああいうこと先取りしていなきゃいけなきゃいけない。からもう一つ上、中国共産党。中国共産党はいよいよ追い詰められたと思います。天安門事件の後、第一共産党と第二共産党に分けておくべきだったな。中国共産党は、政権交代可能なように、第一共産党と第二共産党を作っておかなければダメだったんだ。バブルが崩壊したら必ず国民は怒り出して必ず政権交代が必要になるんです。あの北朝鮮だって金日成、金正恩、ジョンイル、金正恩と3人目で変わってきたわけでしょ。だからまだ動いてるんですよ。アメリカの大恐慌の場合は共和党のフーベアから民主党のルーズベルトに変わったでしょ。それから日本の昭和5年の時は立憲民政党でしたっけ、あれが政友会に変わりますよね。昭和のバブル崩壊、戦後の昭和バブル崩壊の時は自民党から日本新党に変わりますよね。もうとにかくバブル崩壊したら政権交代しない限り絶対政治は安定しない。中国はバカだから、いつまでも毛沢東じゃないよ、共産党一党支配なわけ。二党にすればいいんだよ。その点ね、あれ徳川って頭いいよね。例えば江戸のさ、奉行所だって北町奉行所と南町奉行所って月番交代仕事させてんだよ。同じ仕事二つでさせてんだよ、あれな。ああいうふうにしとくべきだったね。今更手遅れよ。バブルが崩壊して国民が騒ぎ出す。俺の金取られたって騒ぎ出す。台湾までからの応援も入ってきて、香港大騒ぎ。ね、人民解放軍がたまに金出てくるとしますな。それでも抵抗すると、この戦車が出てきますな。戦車が出てきて踏み潰してごらんなさいな。香港の土地なんかもゼロですよ。香港終わりでしょ。人民解放軍による武力接収になっちゃうでしょ。香港の不動産価値ゼロでしょ。香港にいる企業人、みんな海外逃げ出しちゃうでしょ。香港の株価ゼロでしょ。それだけでどれぐらい中国で財産がなくなると思います。香港は中国本土の金の出入り口、人の出入り口、投資の出入り口、物のサービスの出入り口でしょ。そこが消滅してしまったら中国本土はどういうことになると思います。一瞬で金融恐慌、産業恐慌じゃないですか。銀行は金払い出せなくなる。みんな騒ぎ出す。人民解放軍、武力警察総動員したって、あのひどい中国なんかまとめ上がりますよ。一瞬で終わりじゃないですか。だから、そういう時には、第二共産党に政権交代するんですよ。第二共産党が出てきて、香港の皆さん分かったと。犯罪者防止条例はなしにすると。いよいよ我々は、もっと香港自治を高めると。むしろ我々はこれを契機に、もっと香港に自由を与える政策にしたんだ。これが第二共産党ですよ。あれはなんとかなんだよ。ね？なんとかなるわけ、そうすればさ。いや、バカでしょ、あれ。一党しかないんだもん。いや、もう、運の尽きよ、あれ。トランプ怒らしちゃってさ。まあ、でも私はトランプは初めから中国共産党は潰す気だったと思うんですよ。 彼の前々の議論を聞いてるとね、あれだけはすぐ好きだったと思うんですよ。十中にはまってると思うよ。時間の問題だよ、もうあれ。台湾まで応援が入ってるとなったら、それはもういよいよのことだな。で、そうするとですね、この中国共産党解体モデル、楽観シナリオと悲観シナリオがあるんですよ。楽観シナリオの方はですね、まあ、かつてのソビエト崩壊みたいに話し合いによって各地域それぞれ独立すると。緩やかな共同体に移行するわけだな。香港も台湾もチベットもね、新疆も、それから旧満州も、緩やかにこう連合体に移行すると。まあ楽観シナリオね。悲観シナリオはもう大暴動よ。習近平暗殺されて、もう大暴動になっちゃって、殺し合いになっちゃったのが一番の悲観シナリオだな。どこに行くかですよ。本当にね、バブル崩壊して、っていうことを勉強してないよね。今の改革開放は初めてでしょ、バブル崩壊が。我々、日本やアメリカなんかね、もうずっと歴史が連綿続いててみんな覚えてるわけだよ。ねえ、バブル崩壊いかに恐ろしいこと、どうすればな、道が開けるか、だいたい分かってるわけだよ。全然分かってないじゃん、中国なんか。恐ろしいことですよ、正直言って。で、ここで一つ見えてくるのがね、国権主義の破綻と民権主義の台頭ですわ。国家の権力で全てを動かすってことはどんどん不可能になってくるし、トランプはどんどんそれやめようとしてんだよね。むしろその勝手にどうぞなんですよ。政府がルール決めるんじゃない、どうぞ勝手にどうぞなんですよ。イギリスの中央銀行総裁ってもう貿易なんかドル使わないでいいですよって言ってるんでしょ。要するにもう民でどうぞご自由にやってくださいってことですよ。もうだから世界は国権主義から民権主義にやはり動いてますね。そうするとね、中国も北朝鮮もそうなんだけど、国家の権力全てを固めようっていうのは、世界の歴史の時流に逆行することなんですよ。これはダメだ。企業もそう。大企業なんかでね、国とつるんでですね、上からの統制だけで全て動かしてなんて組織はさ、これからダメだ。ボトムアップに変えないと。横型に変えないと。やっぱり21世紀は横型の時代だね。それはだから政治で言ったら国権から民権へなんですよ。ね、昔自由民権運動ってあったでしょ、日本の明治時代に。まさにあの民権なんだよ。あれを封印して日本は国権主義やって、太平洋戦争の大破綻にこう行くわけだけどね。それはもうやっぱりね、そういう流れですから、縦から横にというのははっきりしてますね。で、この後朝鮮半島もさらに風が吹いてきますよね。で、日本の政治でございますが、安倍政権が今言ったようなことで、はっきり言ってもう韓国けしからんという以外に仕事がなくなっちゃったんですよ。しかし今自民党で一番恐れられているのが山本太郎です。旧民主党も一番恐れてますね。山本太郎の、レーマ新選組はどんどん力を伸ばしてるんですよ。ただネットを触らない人は何も知らないの、あれ。何も知らなくて。だからこそ昔の自民党の組織ではどうにもならないんですよ。まあだからやっぱり新しい政治が出てきたね。で、これに対抗しようっていうのが、あれでしょ、小泉の息子でしょ、山本にぶつけていこうって。でもなあ、なんかできちゃった結婚とか言ってさ、官邸でお昼寝するなんてよく恥ずかしくないな、ああいうことね。でもあれ、菅が持ち出したんでしょ、あれ。菅が持ち出して、まあ、次は、ね、小泉の息子だって言ってると、そら、安倍は面白くないわな。安倍は永遠政権考えてるんでしょ、永久政権を。憲法を改正したら永久になりたいんでしょ。お母さんがそうなんでしょ、あれ。とにかく、辞めたら刑務所入っちゃうからね。パククネの様子見てるわけよ。イミョンバク、パククネ、刑務所入っちゃったじゃないですか、あれ。途中でひっくり返っちゃって。ああなるからさ、いつまでも言って言いたいんでしょ？そうはいかんわな。しかしもう、だから本当に今見た世界の状況で、やっぱ外交破綻の表面化だよね。北朝鮮外交、韓国外交、それからロシアうまくいかないでしょ？中国は表だったらね、今は何もないですが、やっぱアメリカのトランプとの関係だよ。貿易交渉、ドルのこと、外交破綻だよね。とにかく外務大臣があまりにもひどい人ですからね。私のところの選挙区だよ。あの外務大臣、あれは本当にね、歴史を変えた外務大臣だね。あんなバカだと思わなかったね。で、やはりね、消費増税、今からでもいいから緊急停止すべきですね。今からでもいいからね、とにかく緊急停止しないと。あれも最悪のタイミングだ、増税は。大混乱になりますぞ、本当の話で。やっぱ最後、トランプ円高による株安が致命的になりますね。とにかく日本は円高いったら株安ですから、これが最大の致命傷ですね。まあ 年内はとにかく大勝負だと思ってください。朝鮮半島の問題も、それから増税もね、イギリス EU 離脱も、とにかく年内の話なんですよ。年内が大勝負なんですよ。この秋はだから荒れますぞ、はっきり言って。で、一番上ですね、アメリカのその JP モルガンの CEO、ダイモンですね、彼がですね、アメリカの財界の円卓会議として株主第一主義を拒否するという宣言を出したんですね。この株主第一主義っていうのはですね、株主イコール大金持ちなんですよ。大金持ち優先の経営をアメリカ財界に拒否したというのは極めて大きな衝撃ですね。そもそもですね、なんでこんな株主第一主義の経営になったかっていうと、元のアメリカはそんな時代じゃないんですよ。その一番初めのアメリカ考えんだよ。大恐慌以前のアメリカってのは、それはやりたい放題のアメリカでしたよね。やりたい放題のアメリカだったもんで、今よりはるかにやりたい放題で、めちゃくちゃで、それが結局昭和29年の大暴落と30年代の恐慌をもたらして、それを契機にアメリカは、その、言ってみれば、金持ちの横暴を抑制する経済体制、金融体制を改めたわけです。それがニューディールの後のアメリカだよね。だからアメリカはですね、1950年代、60年代の黄金時代に至るまで、決して金持ち優先じゃないんですよ。金持ちはいたけども、金持ちのために全てを犠牲するなんてことはできないし、やらなかったんですよ。それがだからその、あの時のアメリカですよね。だから吹雪よき、アメリカの話で、だから経営陣もすごくバランス取れてて、責任感ある人たちがやってて、この50年代、60年代の古きよきアメリカに留学した、フルブライト留学生の日本人だから、そのアメリカ人に感激して、の関係を忘れずに日本でずっとやってたということだけども、やっぱりアメリカもですね、現状満足が度が過ぎちゃったんだね。日本やドイツが台頭してきて、今までのやり方では収益生まなくなってきた。競争力が落ちてきたわけよ。しかし、70年代に居直っちゃったわけだ。それがどうしたってことで。それでアメリカも政府も怒り出しちゃって、規制緩和が始まるわけですよ。ちょうどイギリスが同じこと起きてたんですよ。ヨーロッパは実はね、株主イコール王様なんですよ、昔、向こうは。王侯貴族が株主ですから、王侯貴族の資本主義なんですね。で、王侯貴族ですから、そうあまりがめついことしないわけよ。でも反対に、既得権益は手放さないから、特にイギリスなんかもね、ものすごい経済衰退していくわけですよ。イギリスの国力のピークは日本の明治維新の頃でしょ。100年にわたってずっと衰退していったわけですよ。で、イギリスもたまにかねちゃって、サッチャーさんが出てきて、こんな昔の貴族の利権なんか全部ひっくり返したいと。ウィンブルドン方式だと。日本人に優秀な人いなきゃ外国人呼んできてね、シティでも何度も経営してもらえばいいじゃないかって一大規制改革をやったわけだ。で、それが日本にも、アメリカにも来て、アメリカもやろうって話で、一大規制緩和だと。例えば飛行機だったら、国際線はパンナム、国内はユナイテッドと決まっていて、もう高い料金取りまくってたんだけど、もう一気に緩和だと。ね、それから投資の自由化とかなんかも、金融の自由化ともどんどん進めていって、銀行なんかもどんどん自由化して、それでどんどんね、潰れちゃったのも出てきたんだけども、それ始めたわけですわ。で、もう一つがその規制緩和をやった時に、もう一つ大きなテコになったのが、株主市場主義なんですよ。いかに堕落した経営者を追い出すかだったんですよ。その地位にしがみつく経営者を追い出す最大のテコとして、株主の要求っていうのが出てくるんですよ。株主総会に出てってね、ことごとく反対するわけ。人事案反対。それからその事業計画案反対。株主が株集めて、反対を株主総会に突きつけるんですよ。もう経営者たまりませんわ。経営者はいろいろ考えて案をつくんだけど、強烈な株主が出てきてね、もっと配当払えと。財産売り払えと。もっと社員首切れと。そんなことできないんだって株主強いから、乗り切っちゃうわけよ。そうやってアメリカの古い会社がどんどん解体されていったのが80年代のアメリカなんですよ。私アメリカの地獄の時代ですね、あの時ね。ものすごいリストラ出ちゃって。で、それをやってって、そうだから株主第一主義ってのも最初はですね、あくまでも、その、堕落した企業を立て直すテコとしてやってたんだけど、これをやってったら、株主がどんどん儲かる仕組みだってことみんな分かったわけよ。株主としては、キャッシュディスペンサーだと株価は。株式持ってると、いくらでも金を引き出せると。株券っていうのは、会社からいくらでも金を引っ張り出す、うまい道具だってことにみんな気がつくわけだな。それはすごいです。もうみんな株を持ってさ、さあ株価上げるように努力せいと。社員もっと首切れ、もっと不良事業はね、やめいと。配当を持ってあげろと。どんな方法でもいいからとにかく株上げろと。それできないかお前首だと。 これが進むわけよ。で、政治がそれに悪乗りするんですよ。新自由主義、新補助主義で、大金持ちが株式投資で儲かったね、キャピタルゲインは税金払わないでいいですよとか、会社も株主の言うことをどんどん聞きなさいよとか、どんどん変えていくわけ。で、それは日本に上陸するんですよ。中曽根政権ですよ。構造協議か。前川レポートから始める構造協議がそうで、規制改革のやがて竹中改革が始まって、丸裸にされちゃったわけよ。すべては株主のためと。で、後ろで新自由主義、新保守主義がね、ネオリベとネオコンが政治が後押ししちゃって、政治家と役人もそれ悪乗りして金儲けしちゃって、民を絞って金を一部の人に分けるという構造が出来上がっちゃったわけですよ。で、それがさっき言ったように、イギリスの破綻も、イギリスのEU離脱も繋がっちゃったし、それでじゃあ金持ちどうしたかっていうと、いや結局その稼いだ金は相場に入ってるから相場を終わらせるとそっちもなくなっちゃうわけよ。で、トランプが出てきて全部終わりですよ。トランプは新自由主義、新保守主義反対ですから、全部終わりですよ。ある意味でトランプのやり方っていうのは、こういうことですよ。新自由主義、新保守主義やってると、国内の中で金持ちだけ守るんですよ。あとはね、じゃあほっとけなんですよ。ね、金持ち守るルール作って、あとほっとけなんですよ。一国主義って言った場合は、貧しい人はね、全部国民、政府が面倒見るんですよ。貧しい人まで。企業だけ面倒見るんじゃない、すべての人は面倒見るんですよ。こういう話になってくるでしょ。だからやっぱりね、関税もいるんですわ。保護主義もいるわけ。強いところだけだったら競争だけで生きるけど、弱い人たちを守るのが政府だっていうことになったら、それは関税とか保護貿易いるでしょ。それがトランプ流なんですよ。だからそれは一つ、昔のね、規制の時代ってそういうもんなんでさ、国民守るためには、ルールだけじゃダメなの。貧しい人は守れなかったら国にならないんだから。アメリカだったら貧しい農家とかね、地方を守るってトランプ言ってるわけでしょ。あれやるにはどうしても関税とか規制かけないとダメなんですね。だから守る対象は変わったんですよ。そしてダイモンがついにそれをですね、財界もそれで行きましょうってことになったわけでしょ。だから株主第一主義、大金持ち辞めるってことは、ね、ネオコン、それからネオリベ、新自由主義、新保守主義終わりだから、これ必ず政治に変動起きますよ。トランプ革命みたいなのは必ず日本で起きますよ。もうね、自分のことで考えてる経営者なんかみんなされた話になりますよ。もうどっか行けって話になる、この話は。で、政治もゴロンと変わる。ね、口を開けばね、規制緩和だとか言う人たちはもうみんないなくなっちゃいます。みんないなくなっちゃいますよ。この間もある人電話話してね、日本はいつもこうだねと。なんで自分で定義できないのかねと。みんなアメリカ任せ。自分たちで最初にやりゃいいもの、またアメリカ任せだと。もっとひどいのは、アメリカでそういう巨大な津波が発生したことを、100人中99人が気づいてないんだよ。ね、ほんと。かつて規制緩和の時もそうですよ。前川レポート出た時もなんだろうねってみんな言ってましたよ。ソ連崩壊した時もなんだろうねって言ってましたよ。パパブッシュ大統領が経済戦争だった時になんだろうねって言ってましたよ。で、ビッグバンって聞いた時もなんだろうねって言ってました。なんだろうねじゃないんだ。すぐ来るんだよ。自分がひどい目に遭うわけよ。まあ、ちっとも治ってないね。まあ、ちっとも治ってないね。まあ、でもしょうがないんだ、日本ってね。本当のんきなんだよ、日本人は。いい意味ではいいんだけどね。だから、これでいよいよですね、真ん中から右がうまくいきますわ。これからの企業経営は、360度経営ですよ。すべての利害関係者のための経営に直さなければいけない。経営は、世の中の問題解決のために行うという時代なんですよ。もう一回言います。一番大事なこと。これからは、経営は世の中の問題解決のためにやらなければいけないんです。今は、経営は株主のためにやらなければいけないんです。これからは、経営は世の中の問題解決のためにやらなきゃいけない。世の中の問題解決というのは、すべての関係者の利益ってことですね。すべての関係者の利益だから世の中なんです。世の中のために、世の中の問題解決に貢献することが企業の役割なんですよ。こう変わるわけですよ。今年は画期的ですよ。本当にこうして変わっていく。いろんなものがね。だからこうなってきたらもう真ん中で耳を立てて大丈夫や。で、今みたいなこう打ちひしがれた時代を世の中貯めていたように私流でいいならそれの中核が人間性尊重なんですよ。要するに具体的には、ね、市民、社員、いろんな人たちの人間性を尊重して経営すると自然にそうなるんですよ。人間性を無視するから独断的な 経営になっちゃって世の中に矛盾を引き起こすんですよ。どんな人に対しても人間性を尊重していけばね、おのずとね、周りが収まるようになるんですわ。人間性というところを見て、人情というところを見て経営するんですよ。人情を見て経営していけばね、大体周りが収まるもんですわ。だからこれからはね、短視眼的な経営なんか絶対ダメですわ。もうね、株価だけ一本見てね、このために何でも全然ダメ。例えばね、私があるビジネスやっててね、社用産業だと。ね、株主大資系なら社用産業すぐやめろと。全部売っ払えと。すぐ儲かる商売に金を持っていけって話でしょ？違う。社用産業でも必要な産業であれば、世のため人のために、この社用産業を立て直すことが大事。多少時間がかかろうが金がかかろうが、社用産業を立て直すことが企業の社会的役割ってことでしょ？私が衰退する町に住んで、会社をやってると。株主大主義だな。こんなところでやってるのはね、商売何に決まってると。すぐ遠くに引っ越すと。中国に行けと。どこに行けと。違う。世のため、人のためにやってんだから、町を救うために私は経営する。これが OK なんですよ。すっかり変わるじゃないですか。まあ、だから物の分かった人たちはそういうふうに変えてきてるんだけども、アメリカの財界のトップがそれやるって宣言したってことは非常に大きなことです。日本もだからそういうふうに変わっていくでしょう。こうなれば日本はですね、悪いことないですよ。ね、いろいろあっても、これから、まあ、立て直すことができますね。ですから、本当にですね、右翼も左翼も、まあ、それぞれ役割が出てきて、経営も新たな役割が出てきて、それから財政行き詰まってきますから、政府のシステムを作り直さないとね、政府こそですね、ねえ、なんか、政府こそあれ、なんか手こ入れて直さなきゃいけないんだけど、まあ、やっぱり一番の手こは今で言ったら国債発行できないことだな。人事はどうにもならないからね、あれ。国債を発行できなくなった時に政府は変わらざるを得なくなりますよね。まあもうそういうふうになってきてますけどね。まあそういうことでこれは動いていくんだなと思います。実にダイナミックな変化ですね。本当にダイナミックな変化だなと思っております。なんかご質問ございますか？なんかございましたらどうぞ。はい、どうぞ。
ハイパーベスレスということについて、ハイパーインフレというのは意外と教科書にも載ってますし、
はい、
デフレといった場合には、まあ、金利が下がるとか、物価が下がるとかいろいろあると思うんですけど、どんな状況、さっき昭和5年の昭和恐慌の話されましたけども、
はい、
私、具体的には分からないんですが、どんなふうになる
のか、うん、まずですね、物価がどんどん下がっていくんですね、下がってきまして、その物は売れなくなっていくんですよ、物価が下がっていく理由は供給過剰なんですよ。供給過剰で物売れなくなってきて、それから労働者も過剰になってくるから賃金下がってくるんですよ。その結果としてですね、世の中は失業と倒産と失業が溢れちゃうわけですよ。で、キャッシュ持ってればキャッシュの価値あるから、キャッシュさえあればですね、今日の飯を食うことはできるわけ。キャッシュ使ってね。でもしかしね、デフレの重圧ってのがあって、資産がどんどん目減りしていくんですよ。だから資産持ってるだけでどんどん評価損が出てくるんですよ。それだけで潰れちゃう会社が出てくるわけ。だから日本だと20年前がそうでしたでしょ。90年代後半、銀行どんどん潰れてきましたよね。不動産会社もえらい大変でしたね。ああいう風になっちゃうんですよ。あれが一気に進んじゃう可能性あるわけですよ。それから財政赤字が極端に拡大するんですよ。要するに、お金出さないとみんな潰れちゃうから、お金出すわけね。財政赤字が広がるの巨大デフレなんですよ。だからなんていうのかな、鬱陶しいっちゃ鬱陶しいですよ、すごく。そんな状況ですよね。産業としては金融が一番大変です。金融資産持ってるところ、資産とその負債のこのね、バランスで経営している銀行とか保険会社、年金が一番大変ですから。デフレになると。こんなところだと思います。はい。
キャッシュが一番大変ですか？
キャッシュが一番大変です。そうです。はい。はい、どうぞ。
私はどっちかというと市民レベルで見てしまうので、
はい、
トヨタとかああいうところは確かに困る輸出、産業ですよね、
うん、
だけど一般的に考えたら円高のメリットって結構ある、
うん、円高の方が日本にとってはね、輸入品が下がる、値下がりするからメリットありますよ。生活者には円高の方がメリットありますよ。ただ問題はね、仕事がなくなっちゃうってことなんだよ。そうですね、仕事さえあれば物価安いのはいいけども、いやだ、企業はだから大変になっちゃうね。特に輸出産業は輸出止まっちゃった場合ですね、大変ですよ。
それとあの購買力変化とか見ると、例えばニュージーランドとかオーストラリアとか、今なんかみんなガンガンガンガン遊びに来ていろいろ遊びまくってるわけですよね。で私は、30年ぐらい前にあっちの方に行ったんです
けど、はい、
あの時は250円で、うん、それでもうその頃は日本で買い物したい嫌なバカな連中がたくさん来てね、もうショッピングリストっていうの。で向こうに行って見てみると金融関係のビルしか建っていなくて、この国少しいいんじゃないかと思ってたら、それから250円から160円、
そうだよね、極端にね。
でだから例えば5ドルがぐわっと落ちても、うん、私の感覚からするとなんかその方がバランスが取れているんじゃないかと、なんかあの時が今再現しているような、
うん、あのオーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、昔のイギリスのね植民地だったところ、コモンウェルスの通貨は極端に振れるんだね。あっという間にその通貨安になる国ですよ。昔からふらつきですよね、ある意味で投資に一番気をつけなきゃいけないと思うので、円についてもね、私は今購買力で見たら円安なんじゃないかと思うな。海外行ってなんか皆さん高いと思わない？ねえ、あれ円安ですよね。知った円安に振れすぎてんじゃないのかな。どうもそんな気がします。
みんな、なんか土地とか家がろくでもないものが、
うん、
オフする
っていうね、おかしいよね。
おかしいんじゃない？
おかしいよね。まああれは中国人がね買い上げちゃってバブルでに値段が釣り上がっちゃったのが一番大きいんですけど、まあそれ以上になんかちょっと円安すぎますよね。私円高いくと思うな、はい。
でも意外にカナダドルが動かないのはなんでですか？
カナダはちょっとなんか動き違いますよね。あれね、多分今一番ですね、不良債権で苦しい国だと思うんですよ。カナダね。でも一応、資源、油は出るじゃないですか。なんとかあえてやりくりしてるのかもしれませんね。あまり見えていけませんよね。トルドー首相になってからね、カナダの経済ってね、ちょっとよくわかんないですね。あと何かございますか？どうぞ。はい、
ちょっと消費増税についてお聞きしたいんですが、
はい、
あの政府の建前として、まあ、これから社会保障と国債の、まあ、償還というので、まあ、税金を上げて税収をアップして政策を回すっていう、はい、先ほど言ったように消費増税というのは最高タイミングとして、で逆に言うとそういう社会保障、まあ、それから良くて現状維持もどんどん増えていくという現状で、どうそれに対する解決策っていうのって何かこう考えてたんでしょうか？
はい、消費増税は社会保障をもらって嘘だよね。山本太郎がなんか検証してましたよね。いや、なんか減らすしかないですよ。国防費減らすしかないですよ。アメリカの武器大量に買ったら全部やめるしかないですよ。金ないっつって。国民の生活は第一だって。お前ら武器買って日本で守ってないじゃないかと。お前それ外国持ってってんじゃん。不届きのやつだと。金も出さんと。あれ切ればだいぶ少し浮きますよ。戦後の日本もそうですよ。再軍備やったんだけどね、こんなもん金入れてたら日本回らないと。だから吉田はもうとにかく軽武装だよね、それ決めたわけよ。で今なんで米軍がね、逆に言うと日本守らない世界行ってるかって、日本がいかに平和かってことですよいかに平和か、東アジアに戦争なんかないんだよ。だから今とにかくですね、もうそういう余計な経費削って国民の生活に回さなきゃどうにもなりませんわ。だから削るのはそこだよね。あとは利権だよね。利権は、私はね、皆さん批判するんだけど、N 国のね、立ち話みたいなの出てくると面白いと思うんだな。内部告発してさ、どんどん政府やっつけちゃったらいいと思うんだな。利権あれ、どんどん暴いたら出てきますよ。利権潰していったらいいと思うね。まあ、そういう作業全部、戦後の、だから復興みたいなことやること、必要があるでしょうね。そう思います。三上さん、どうぞ。
先ほど安保体制のために民族意識を抑えている
とい、はい、
で、そうすると、前回のサミットですか、その、
はい、
その民族意識を抑えていたというのは韓国に対して言えると思いますけど、うん、日本に対しても言えることですよね。
お互い様ですから。
前回のサミットの後に、うん、そのトランプから安倍首相がその安保体制やめようって言われたんなら、その今の安倍首相がやってることがはっきりその行動に表れてるってことですかね。
と思いますね。
韓国と仲良くする必要はないと、
うん、
それはやっぱり安倍首相ははっきりトランプに言われたってこと、
うん、 仲良くする必要ないがこの際喧嘩しようとかいう理性的なものではどうも私はないように見て感じるんですね。私もいろいろとから政府の様子聞こえてくるんですけども、発狂ですね。うろたえて発狂してんですよ。あれ、世耕大臣もはっきり発狂だと言っていいと思いますよ。見境なくなっちゃったのよ、あまりのことに。で、外務省がまず役割を果たしてないわけですよ。外務省も安倍様の言う通りでしょ、お前から。安倍様、安倍様だから。な、外務省ももう何もするわけでもないし。ただの発狂だと思いますね。今ほら、内閣改造を準備してますよね。漏れ伝わってくる話を聞くと、麻生氏はいかに自分がいつものドンとして居座るかと。永久にドンとして居座りたいと思ったらしいんだな。安倍は永久政権にしたいらしいんですよ。憲法改正はトランプに憲法改正しないって言ったんですってね。アメリカ側の話が聞こえてきましたよ。新聞に載ってませんけどね。向こうのルートの話が聞こえてきましたよ。じゃあなんで日本で憲法改正するって言ったのかっていうと、憲法改正の旗を下ろしたら全部終わっちゃうからですよ。だからそれだけのことでしょ。そうするとなんかいよいよさ、政権つなぎ止める方法は韓国気に入らないっていうことだけじゃないですか。あれ本当ね、外交でよくあるんですよ。隣の国気に入らないって言うと政権の求心力が高まるわけよ。よくあるんですよ、世界では。結局それしかないんでしょ。政権の求心力は韓国嫌いだっていうのが一番いいと。円高株安来てもこれ言ってりゃ政権持つと思ってるんじゃないの、あれ。そんな程度だと思いますよ、あれ。だから冷戦体制だからそれはできないわけよ。お前何言ってんだと、お前仲間割れして攻め込まれたらどうすんだって話しないけど、それ終わってからさ、アメリカも知らん顔でしょ、はっきり言って。どうぞって感じでしょ。世界も誰もたまげてませんよね。これがあんた朝鮮戦争直後でこんなことやったんですよ。またいいことと言われちゃいますよね。誰もそうに怒らないってことは、まあ別にもう戦争はないわけよね。52っていう、まあそこまで来たと、逆に言えば平和になったということでもいいと思いますけど、私は。はい。あとは、なんかございますか？はい、どうぞ。
先ほどのハイパーレベルの話なんですけど、
はい。
日本が持っているところに入ってきて、先生としてはどのぐらい続きそうなんですか？
いやー、これがね、非常に、その大変だと思うのはね、この後来年アメリカ大統領選挙ですよね。おそらくトランプ再選だと言われてるんですよ。トランプの支持率ちょっと下がってきてはいるんですが、何せ民主党の有力候補がいないんですよ。あと4年やるとしますよね。2期目やるとしますよね。トランプいる間ずっとドル安だよね。だから、5年は続くわね。で、その後、今度はどうなるかって、アメリカ民主党の若手の、そのリベラルに行きますよね。彼らも方向性は、鎖国派なんですよ。鎖国派だから、開国派も出てこないから、今の様子だと。だからもう、デフレが続く。ほっとけばずっとデフレだよね。だからそれはもう、日本は自力でなんか、内需拡大経済とか、ね、韓日本が経済圏とか、全部自分たちやらないと。待ってても、一つもこれはインフレにならないんじゃない？90年代もずっと続きましたもんね、デフレがね。昭和のバブル崩壊してね、ほんと終わりなきデフレになっちゃって、ほっときゃあんな風になっちゃいますよね。今回はだから、急激ですよね。まあだから、少なくともトランプが2期目やるとしたら2期目の終わりまではデフレだと思いますけどね。はい。はい、どうぞ。
日本はデフォルトすると思います。
キャッシュがあるから、キャッシュ出しゃとりあえずデフォルトしないんだけども、問題はだから、その、スキャンダルが出た時なんですよ。銀行なんかもですね、まあ、真面目に経営やってて行き詰まりましたと言うとね、だいたいみんな救ってくれますわ。ところが、前の駿河銀行みたいな話あったでしょ？とんでもないスキャンダルとか、マネーロンダリングやってたとか、後ろで誰か金抜いてたとか、ヤクザに金渡してたしになると、救えなくなるんですよ。そういう時が危ないんですわ。例えば、森友賭けの話もね、盛りかけの話もですね、安倍政権が終わっちゃったと。本当の話が出てきたと。財務省が石に投げられるようになっちゃったと。そうするとね、政府関係のもの救済は非常に難しくなるんですよ。だから金はあっても救えないってことはあり得るんですよ。もうそれは政治マターだな。その時の政治家がどう裁くかだけの問題になってきますね。一応、ハイパーデフレで金があれば、最後の資金繰りはつけることができますからね。ハイパーデフレだったらそれもできないのよ。資金繰りさつけられないんだけど、ハイパーデフレはとりあえず資金繰りは作られるから、でもそれを阻止するスキャンダルが出てきた場合は、その限りあらずですね。 その時の政治家が上手にやらないと偉いことになるってことですよ。はい、はい、どうぞ。
デフレになる、将来になるというお話ですけど、
はい、
政府として、まあ、才能的に政策をやってるんですけど、それをそういう視点でもってどうぞ。
いや、全く聞こえてこませんですね。例えばその消費税対策はポイントとか言ってますよね。知れた話でしょ。それから公共事業は、いやー、なんかその壊れたところ直しましょうぐらいの話ですよね。で、オリンピック終わったら今度カジノ作りましょう。ゼネコンは、あれだってどういう話になりますかね。そんな程度で、いわゆる本格的なその日本経済の再生に向けた経済政策なるものは少なくとも全く聞いてこないんじゃない。
ただ僕は心配なのは、
ええ、
一番印象的なのは、例えば暴食期や全員でそういう産業が壊滅的になったこと な
んですね。
大昔も同じように暴食期が
そう
もう売れなくなって輸出ができなくなって、
そうです、
そういう歴史的なものが全部あるんだから、当然そういうことはあり得るということを考慮してやらなくなるから、新年下でもそういうことは計画を立っていかないと、えらいことになる場合、例えば今の場合だと、うん、自動車産業だったら、下の部分が広いでしょ、
そのはい、そのはね、はい、
そういう、相当ハイレベルの人が今度は、昔だったら女工さんだとか、そういう、人が管理してきますかもしれないけど、
うん、
本当に中産サラリーマンとかそういうものが公員さんとかそういうものが壊滅的になる可能性が多いじゃないですか、
うん、あります。町そのままがねなくなっちゃうとかね。いや、なんか私的な勉強会がいろいろ行われてるのは知ってるんですけども、大きな政策をどうするって話は聞こえてこない。やっぱり今ほら全部官邸が人事やってますから、余計なことしませんのでね。やっぱあの内閣じゃどうにもならないんじゃないですか。そう思います。はっきり言って役所も動けないし、はい、まあこうやって走りながら考えていくしかないですね、はい、じゃあちょっとこの辺で休憩いたしましょうか。とりあえず前半は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。